はい、皆さんおはようございます。今日は敬老の祝福式ということでですね、先ほども、70歳以上の方がこの教会には30名、いらっしゃるということで、日本はとにかく、世界に冠たる長寿国ですよね。今特にそのご高齢の方が割合的に多いということで、そういう時代ではあるんですよね。このまま多分20年ぐらいすると、少しまた割合が変わってくるというようなことも、言われているようですけれども、今のその70歳以上の方はお年寄りって言ったのか分かりませんけれども、私時々ゴルフに行くんですけど、よく一人で行って、他の人のグループに入ったりなんかすると、私平日に行くもんですからほとんど おじいちゃんなんですね。で、昔は昔はっていうか、ゴルフでは一つのゴルファーの夢があって、それがエイジシュートっていうんですよ。エイジシュートっていうのは自分の年のスコアで回ると、ゴルフは普通1ラウンド72で回るとそれが標準とされてるんですね。ですから72歳の人が72で回ればそれがエイジシュートなわけなんですけども、この間私80歳のおじいちゃんと回ったんですけど、その80歳のおじいちゃん80で回りました。ただもうエイジシュートをもう何回やったかわからないって言ってるんですよね。年間120回ぐらいゴルフしてるって言いましたね。だからゴルフばっかりやってるんですね。もうだからエイジシュートってもうどうでもよくなってる感じ、そのおじいちゃんにしてみたらですね、今日はちょっといまいち調子が悪かったとか言ってましたが、80で回って、本当にお元気で、私の方がめったにやらないのでもう後半足がつりそうになってですね、ちょっと肩貸してもらいたいぐらいの感じだったんですけども、本当に今のお年寄りはお元気で、ただなんかちょっと元気を持て余してる感じがあって、もったいない感じがしましたね。年間120回もゴルフ場の芝耕してるわけですから、もうちょっと他に耕しゃいいんじゃないかなと思ったりしましたけれども、さて、今日も弟子の掟ということで三条の水君のお話を続けていきたいと思います。先週はですね、三条の水君の中でも、最も有名で、また最も印象深い、思い悩むなというイエス様の教えを取り上げました。何を着ようか、何を飲もうか、何を食べようかと思い悩むな、そういうことは天の父が、ちゃんとあなたの必要をご存知であるのだから、あなたが思い悩まなくてもちゃんと備えて、くださいますよということでしたね。空の鳥を見なさい、そして野の花を見なさい、まきも刈りもしないのに、天の父が養ってくださっているでしょう。あなた方は空の鳥よりもはるかに価値のあるものではないか。当然天の父はあなた方を養ってくださるのだから。じゃあ働かなくていいのか、何もしないでただぼーっとしていればどこかから食べるものが降ってくるのかって、もちろんそういうことではありませんね。そういうことで、思い悩みなさんなということでありました。でもその代わりにもっと思い悩まなきゃいけないことがあるということですね。もっと考えなきゃいけないことがありますよ。最も大切なことは何かというと、神の国とその義を求めなさい。神の国とその義を求めるというのは、少し分かりにくい表現ですけれども、これを私の国、自分の国というふうに置き換えるとですね、少し分かりやすくなるんですね。私の国、私の自分の国というのは、要するに、自分が中心の国ということですね。自分が中心で自分の願い通りになること、自分の思いが叶うこと、自分に脚光が浴びること、自分が王様である、 我々はもう無意識にいつもそういうことを考えているわけですね。自分の思い通りになるようにということを考えているわけですけれども、それよりもまず神が思っていらっしゃることが私の生活の中で実行されなきゃいけない。神の栄光が表されることが私の生活の中でですね、表されなければならない。主の祈りの最初にあるように、皆が崇められるように、御国が来るように、御心が行われるように、それこそがまさに神の国ということですね。私たちはついついこの自分の国を打ち立てようとして努力をしてしまう、また自分の義を求めてしまう、自分の正しさを推し進めようとしてしまう、まあ、これが今日の取り上げる言葉とも関係のあることですけれども、神の義が実現されなきゃいけない、神の正しさが実行に移されなければなりません。自分の国を求めることがあってはならないということではないんですね。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。それに続いてそれ以外のことは備えられていくんだから、そのことを考えていれば神はそれ以外のことは全部備えてくださるんだから、だから考えなくてもいいことを考えて、考えなければならないことを私たちは考え思い悩んでいるんだよとイエス様は教えてくださったわけです。さらに明日のことを思い悩むなと言われましたね。明日があるかさえわからないんだから、明日の朝目が覚めたところがあなたの寝床なのかどっかの他のところなのかわからないように、それでも明日のこと、明後日のこと、来週のこと、来月のこと、来年のこととですね、思い悩んでしまう。これはその計画するなとか、もうとにかく江戸っ子じゃないですけども、今日一日のことしか考えないで、あとはなんとかなるということではもちろんないんですね。ちゃんとそれは計画すべきは計画しなきゃいけないし、備えなきゃいけないことはあるわけですけれども、それよりもそういうことを考えて思い悩んで、どうしよう、ああしようといってですね、そのことで、今日一日を台無しにするようなことがないようにと、ね、今日できることは今日やりなさい、明日のことは明日が思い悩むとイエス様はおっしゃってくださいました。カープに聞かせてやりたいような話ですけどね、ちょっと最近調子が悪いので、さて今日はその続きですけれども、続きというかその次で7章ですね。まあこれも非常に有名なところで、皆さんもよくご存知のところですけれども、また大変こう耳の痛い、お話でありますが、7章の1節から6節をお読みしたいと思います。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは自分の目にあるおがくずは見えるのに、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。以上ですね。まあほとんど説明のないようなところですけれども、もちろんこの人を裁くなというこの教えは、第一義的にはこのファリサイ派や律法学者の人たちに対して言われていることなんですね。この三条の水訓というのは、あなた方の義はファリサイ派や律法学者の義に勝らなければならないというこのイエス様の教えから始まっております。まあ言っていれば、このファリサイ派や律法学者とイエス・キリストの弟子との違いということが一つのまあ伏線というかテーマなわけですね。でファリサイ派の人たちというのは、とにかく裁くことが大好きで、裁くために生きているような人たちでありました。まあ、裁くことが得意技だったわけですけれども、彼らがこの人を裁く道具として使っていたのは律法なわけですね。もうここからこの神様が 立法を与えられたこの大切な目的からずれちゃってるわけですね。これは以前にお話ししましたけれども、立法というのは人が人を愛し、人が神を愛するためにどういうことが求められているのかということが教えられているわけです。あれをするな、これをするなということももちろん書いてありますけれども、それ以上にどうすべきか、どう愛するべきかということが立法の精神なわけですが、パリサイ派立法学者はそういう一番大切なところをないがしろにして、これをもってあなたは罪人、これはダメ、あれはダメ、あなたのやってることは立法にかなわないと言ってですね、この人を裁くことにとにかく熱心であったんですね。まあ、とにかく罪人を呼ばわりするということがですね、彼らの、まあ、ライフワークでありました。でも、まあ、広い意味で裁くというのはですね、人の欠点や間違いを非難すること、ファリサイ派の言っていたような誰かを罪人呼ばわりするということだけではなくて、あなたのここがおかしい、あそこが間違っていると言って非難したり批判することというような意味ももちろん含まれていると思います。ファリサイ派はとにかく罪人かどうかということをですね、一番彼らの主眼を置いて考えていたことなんですけれども、イエス様に対してもファリサイ派の人々はイエス様をも裁こうとしていた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。徴税人や罪人と一緒に食事して何が悪いのかと思うんですけれども、まあ、彼らは罪人なわけですね。で、もともとこの裁くという言葉の語源はですね、分けるという意味なんですね。分けるという言葉なんです。こっちとこっちに分けると。で、つまり罪人とそうでないに分けるっていうのがこのファリサイ派のやってたことでして、あなた方の、つまりこの弟子たちに対して言ってることですけれども、あなた方の先生であるイエス・キリストはこの聖書のことを教えている教師なんだから、この線の向こう行っちゃダメじゃないかと、罪人のところ行っちゃいけません、いけないじゃないかと、そう言ってこの線引きをしてたわけですね。でも線引きをするっていうことは結局自分は正しいと言ってることなんですよね。あっち行っちゃダメじゃないかということはこっちが正しいという、そういうことが前提になっているということであります。人を裁くなというこのイエス様の教えですが、その理由は非常に分かりやすいことですね。それは裁いた人は自分も裁かれるという、裁く人は裁かれるんだ。人を裁くのはあなた方も裁かれないようにするためである。人を裁くと裁かれる、まあ、これはもうごくごく当たり前のことですよね。私たちも誰かに非難されるとか批判されると、当然その人のことをですね、批判したくなりますよね、非難したくなりますよね。そう批判したその人だってっていうですね、あんただってっていう、そういう気持ちになりますよね、自然に。批判するということは、私たちももし誰かを非難したり批判すれば、当然相手の人もそう思ってるということです。まあ、なかなかそう思えないんですが、それともう一つ大切なことは、天の父ももし私たちが誰かを非難したり批判したり、つまり裁いたりしたら、私たちを裁いておられるんだという。これは私たちの気づかないことですけれども、裁く人を天の父は裁いておられる。こいつも何か帳面を持って、あいつ裁いた、今日3回裁いたから、あいつも3回裁いてるんだけど、まあそういうようなことじゃないんですけども、つまりそういう気持ちでいれば、当然天の父は私たちにもそのように同じ思いでですね、裁かれるということをイエス様はおっしゃっているんだと思います。そしてもう一つ、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測られると。人に向けた物差しであなたは測られてますよと、人に向けた測りであなたは測られてますよと。これはもちろんそうだろうとは思うんですけれども、我々はしばしばですね、人に向ける 物差しは厳しいんですが、自分に物差し向ける物差しは優しいんですよね。人を測る測りは厳しいんですけども、もうグラム単位で測るんですけどね、自分の測りはキロとかトンとか、その緩やかな単位なんですよね。そういうことです。でも人、あなたが測る測りであなたも測られてるんだと。これなかなか自分に、人に厳しく自分に厳しいっていうのは難しいですよね。人に厳しいけれども自分に甘いと。でも私たちも同じように測られているんだよというふうに、イエス様はおっしゃっておられるわけです。それはもちろん天の父も同じようであると。人をあなたが裁いたその裁きであなたも裁かれている、見られている、測った測りであなたも測られているよと言われているわけですね。ただこの裁きという話をするときにですね、一つ忘れちゃいけないことは、私以前広島刑務所の教会誌で刑務所に行って月に1回受刑者の人と話してるんですけども、覚醒剤で捕まった人がですね、なんか喋ってるときに、俺はこう捕まってるのはおかしいんだと、裁かれてるのはおかしいんだ、聖書にだって裁くなって書いてあるでしょって僕に言ったことあるんですよね。あそうですねって私と思わず言っちゃったんですけど、オランダ行ったら覚醒剤は罪じゃないんだよって、じゃあオランダ行けじゃないかと思いましたけどね。あなたは覚醒剤禁止されてる国で覚醒剤使ってるから裁かれてるんですけど、ただその人は聖書にだって裁くなって書いてあるんだから、人が人を裁くのおかしいじゃないですかみたいなこと言うんですけどね。もちろんキリストがおっしゃったのはそういうことじゃありませんね。法律っていうのはみんなが納得してその同じ法律で、同じように裁かれるわけじゃないですか。だからこの人には甘く、この人には厳しいということは、本来ないですよね。人間のやることですから多少デコボコはありますけれども、でも基本的には、所属する地域における法律は互いが安心していくための基本的なルールですから、でそれをもし嫌だったら、ね、もう少し柔らかいところへ、引っ越していただければいいわけで、ただそういうところへ、ね、簡単に行って住めるかどうかは別ですけれども、ただイエス・キリストがこのおっしゃっているのは、自分の尺度で人を裁くなという意味なんですね。自分の測りで測られるって言ってるんですから、自分の尺度で人を測っちゃいけない、自分の測りで人を測っちゃいけない。みんなが納得しているものでお互いに裁かれるのはそれは構わないことです。それは必要なことですけれども、私たちは自分の尺度や価値観や善悪感などで人を裁いてしまう。私はこれが正しいと思っていることを人に当てはめるわけですよね。私はこうであるべきだと思っていることを人に当てはめようとする。私はこれが価値のあることだと思っていることを人に当てはめようとする。そういうことですね。で、一方でそれは自分を正当化しているわけです。自分はそのこっち側にいて、自分は正しい。あなたは違う。でもそれは自分に対しては甘く見ている。人には厳しいけれど自分には甘く見ていると。そういうことをイエス・キリストはここで、してはいけないと言われているわけです。でさらにですね、この次が非常に辛辣なところですけれども、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいと、どうして言えようか、自分の目に丸太があるではないか。この対比が恐ろしく激しいですけれども、要するに人の欠点はよく見えるけれども自分の欠点には気づかないということですね。自分の愚かさや醜さにはなかなか気がつかないけれども、人のことはよくわかる。なんででしょうね、これは大きな疑問ですね。なんで人の欠点はよく見えるのに自分の欠点はなかなかわからないのか。イエス様が、ここでおがくずと丸太って言われてるんですけどね、かなりこれ強烈ですね。おがくずと丸太ですから、しかも丸太が自分の中にあるっていうんですからね、目の中に入りませんけどね、それぐらい大きいんだよと。でもあなた方はそれに気づかないと。なぜ自分の欠点に、自分の丸太に気がつかないのか。 まあ、いろいろ考えてみると、例えばそれは、わざと見ないようにしてる。もう私の欠点、はちょっと分かってるんだけど、あんまり見ないようにしてる。あるいはその、認めるのが恐ろしい、自分の欠点はね。自分の欠点を認めちゃうと、なんか自分がダメになっちゃうみたいな、そんな恐ろしさを感じてる。あるいは言い訳して正当化してる。自分にこういう欠点があるんだけども、それは私のせいじゃない、私の親が悪いんだとか、私はそういう環境で育ったんだとか、何度も直そうと思ったんだけどできなかったんだとかですね、そういうようなまあいろんな言い訳を考えたりして、自分の丸太に気がつかないと。でももちろんこの教えは、まず自分の目から丸太を取り除いて、それから人の目のおがくずを取り除きなさいということをおっしゃってるわけですね。まあ、こんなことを言われるともう何も人に批判するとかね、非難するとかってできませんよね。そんな気持ちになった瞬間に、ああ自分の丸太が邪魔してみたいな感じになるわけですけれども、まあ、でもそれはイエス・キリストがここでこの、まあ、非常に、なんていうかね、派手な対比で示してくださった、これは天の父が私たちをご覧になっているときにそう見えていらっしゃるということですね。人の、まあ、丸太見えて自分のはおがくずぐらいにしか思ってないけど、その逆なんだよと。では、ね、どうしたら自分の目から丸太を取り除くことができるのか。イエス様はここでね、まず偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除けって言われた。偽善者っていうのがですね、キリストが発する言葉の中で多分最も厳しいですね。偽善者、まあ、外側はうまく取り繕ってるけれども、中は醜い、中は歪み間違って汚れている。もう醜くて間違ってるんだったら、そのままそれを自分が表現すればいいけれども、表面上はうまく取り繕っているのは偽善者ですよね。だからキリストはファリサイ派律法学者たちのことを白く塗った墓と言われましたね。白く塗った墓だと、表面上は綺麗だけど、ね、中はそこに死体があると、ね、そういうような、まあ、例を持って私たちを、まあ、に対して厳しく叱ってくださっているわけです。偽善者よ、自分の目から丸太を取り除け、ね、じゃあどうやったらこの丸太を取り除けるんだろうか。これはまあ今日の大きな疑問ですね。丸太があると言われてはいるんですけども、なかなかこの丸太が取り除けない。どうしたら丸太を取り除けるか。皆さん何かいいアイデアありますか、丸太を取るための、ね。こんなちょっとした、ね、トゲでも痛くてね、これ取り除けますけどね。広島弁で水張りと言いますけれども、全国では通用しないので、よそでは使わないようにして、共通語ではトゲと言いますね。でも広島弁は、広島人はこれを水張りと言わないとよくピンとこない、ね。知らないでしょ、水張りって。聞いたことないです、ね、広島の人じゃない人は知らないですよね。トゲのことです、トゲですね。あのこう、まあ、ただ水張りというのはあの木とかこうちょこっとこう刺さるやつのことを特に言うんですけどね、何の話をしてるんですかね。そういうもうちっちゃいやつはですね、もう気になってしょうがないと、ね、でも本当はもうそれこそ全身がんに侵されてるよということですね。だからそっちを何とかしなきゃいけないとイエスさんおっしゃってるんですけど、なかなかこれがですね、まあ自分自身のことを考えてもね、わからないんですよね。わからないんですよ。私はよくわかるんですよ、やっぱり人のことは。いろいろ言いたいこと山ほどあるんです、皆さんに対しても、まあ半分冗談ですけど、こうした方がいいですよっていうことはですね、まあいろいろあるんですよ。個人的にお話してることでもね、もうここまで出てる。そうじゃない、あなたそこじゃないです、もう ここが大切だ。でも言えないんですね、自分で気づいてほしいんです、どうやったらこれは自分で気づけるのかなというようなことを、まあ、考えてみるとですね、まあ、 例えばの話ですけれども、あなたを批判してくれる人と一緒にいることが大切なんじゃないかと思うんですね。これやっぱり人間にとって一番課題というか難しいことはですね、自分のことを批判してくれるとか、自分の欠点を指摘されるのは嫌ですよね。あんたここがおかしいとか、これはダメだとか、なんでこんなことでいつも失敗するのとかって言われるの嫌じゃないですか。でもそう言ってくれる人が貴重な人ですよね。これは丸太指摘係みたいなんですか、そういう人を大切にしましょう。そういう人がいてくれるということをぜひ喜んでいただきたい。喜びましょう。もうあいつもぐざぐざうるさいな、あいつがいなきゃもっと私は幸せなのになんてね、思うような人こそが貴重な存在ですね。そういう人がいるから、私たちはほんの少しでも丸太に気づけるということで、批判してくれること、非難してくれる人、指摘してくれる人は大切な人ですよという、ね、そういう人たちともう喜んで一緒にいましょう、大切にしましょうという。それから人に向ける批判は自分に一回向けてみましょう。こう言いたいことがあったらまずそれを自分に向けてみましょう。あんたこういうとこがダメなのよって言いたくなると、それを自分に言ってみましょうと、一回ね、自分に置き換えてみましょう。自分に対して言ってみましょう。そうすると意外に自分もそうかもしれない。自分に向けてみようとですね、人に向ける物差しを自分に向けてみましょう。そしてもちろん聖書の言葉から学ぶということですね。これは聖書の教えを自分のこととして受け取るということです。聖書の教えというのは全て、これは神が私たちに対してですね、語ってくださっている。テモテの 3-16 にもありますけどね、教え、戒め、強制、義の訓練のために有益なものですと。ただそれは私のためだということが分かってないと何の意味もないんですね。そのことがその次の言葉にあるんですね。これもなかなか面白いんですけどね、神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない、それを足で踏みにじり向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。豚に真珠という言葉ね、ここから来てますからね。ここから来てることです、豚に真珠というですね。はい、まあ、もちろんこれはせっかくの価値のあるものもですね、その価値が分からなければ何の意味もないということですけれども、これはつまり聖書の教えっていうのはですね、その価値に気づいていなければ何の意味もないということです。つまり今日のこの裁くなということについてもですね、あるいは人の目のおがくずに気づいて自分の目にはの丸太に気づいていないということについても、それは自分のことなんだと、自分にとってこれは大切な教えなんだということが分からなければ何の意味もない、価値もないことなんだ。ああこういうことはぜひあの人に聞かせてやりたいとか、あるいはこれはああなかなかいい教えだなということで自分のこととして捉えなければ、これは価値のないものになってしまいますよということをですね、言われているわけです。だからこの教えは自分のこととして理解しなければ、あなたは犬や豚に等しいですよということですね。本当にこれは自分のこととして考えなきゃいけない、自分にとって価値のあることだというふうに考えなければならないということを教えている言葉だと思います。弟子の掟はもちろんこの今日読んだところだけではなくて、すべて、もちろん聖書の掟はすべて自分に対する掟として私たちは受け止めたいと思うんですね。この教えは私に何を教えているのか、何を語っているのか、私とどう関係があるのかということですね。そうじゃなければ豚に真珠です。豚に真珠というとどうしても真珠の首飾りをしている豚のことを想像してしまうんですけどね、豚はしませんね、そういうことをね、その価値が分かりませんから。聖書の教えは私たちを美しく着飾ってくれる、私たちに対して厳しくまた時には、メスとして私たちのがんを取り除いてくれる、私たちの人生のまさにこれはカーナビであるしね、 私たちを作り上げてくれる栄養であるし、それは全て私のためのものだということをですね、いつも心がけてこれを読んでいなければならない。決してこれを豚に真珠にしてはいけないということが最後にここで問われていることだと思います。人を裁くな、あなたも裁かれないようにするためである。兄弟の目にあるおがくずは見えるのになぜ自分の目の丸太は見ないのか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日もあなたの御言葉によって私たちが教えられていることを感謝をいたします。聖書の御言葉は私たち一人一人にとって、全ての人にとって大切なこと、また私たちがこの御言葉によって生きていくならば、私たちの人生は本当に豊かで価値のあるものになりますから感謝をいたします。神様、私たちは本当に弱いものであり、自分の目の丸太に気づかないものでありますので、どうぞあなたが私たち一人一人に語りかけてくださって、また私たちも本当にへり下り、人と神の前にへり下って自分の弱さや欠点を認めて、これを取り除いていく努力をすることができるように。人のおがくずは一生懸命に取り除こうとしますけれども、自分の中の丸太を取り除こうとすることのなんと少ないものでありましょうか。神様、私たちに与えられたこの御言葉の恵みを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。